皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月24日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題はアメリカ中間選挙2週間前です。注目のアメリカの中間選挙まであと2週間ということになっていきました。今のところですね、かなりその民主党がですね強くなってきておりまして、下院はまあ大体その民主党が勝つと、で上院もですね、かつてあのカーター元大統領が言っていましたように、もう数議席頑張りますと、共和党のその天下を覆して、上院も民主党が抑えるということになりそうな雰囲気でありまして、まあ、なかなかですね、非常に大きな歴史的な転換点になりそうな雰囲気になってきました。アメリカのこの選挙制度の下ではですね、なんかその日本では考えられないような現金をばらまくみたいなことが許されている州があるらしいんですね。ですからこの、まあ、共和党は非常に金を持っておりますから、大金持ちがその大金持ちをもっと大金持ちにするための政策ということで支援してきたのは共和党ですから、まあその金の力でですね、最後は金を配りまくってということをいつもやるんですね。ですから今回もですね、まあ最後にですね、山のようなお金を積んでですね、どうだっていうわけで票を買いに来ることは大いにあり得るんです。ただですね、やっぱりそれでも、やっぱりかなり国民の怒りとかいうものは大きくなっておりますんで、まあ、今回その金の神通力がどこまで通用するのかというのもですね、一つ見どころにはなっているんじゃないかなと思うんですね。で、このアメリカ大統領選挙と違いまして、この中間選挙というのはですね、要するに大統領は変わらないわけです。ですから、もしですね、野党が議会を抑えてしまいますと、大統領は変わりませんので、これ大統領と議会は決定的対立ということになりまして、法律が何にも通らなくなるんですね。ですからもう完全にアメリカのその政治は止まってしまいます。そうしますと、そのアメリカの大統領といたしましては、何かするためには議会と妥協をしなければならないということになってきますから、まあ民主党の言うことをですね、跳ね返すということはできなくなりますので、まあそういう意味でですね、非常に議会運営そのものもですね、難しくなってくるということですね。まあ非常にそういうふうに考えてきますとですね、今まで非常に独善的な政治を行っておりましたのが、アメリカのブッシュ政権、まあ、共和党の政治でありましたけども、もうその独善的な政治ができなくなるということでありまして、まあ、それが外交、それから内政、いろんなところで影響が出てくるんだろうと思うんですね。そして同時に日本にもですね、非常に大きなこれは影響が出てくると思います。なぜならばですね、まあ、これ小泉政権も安倍政権もそうですが、アメリカの意向ということで動いてきた政権でありまして、アメリカは強いんだという、なんかある種の空想のもとで、イデオロギーのもとで生まれてきて、そして、ここまで来た政権でありますから、アメリカが実はですね、ひっくり返っちゃったって話になりましたらですね、ソ連の崩壊にですね、何もなすことができなかった東ドイツと全く同じようにですね、まあ、これお手上げになっちゃうわけですね。でこの間 の, その, あの安倍政権 の, あの何ですか補欠選挙を見ていましても思うんですが、まあ、形の上ではその安倍政権2勝したことになっておりますけども、全然その不動票が盛り上がってないんですね。投票率も前回 の, 安倍あの小泉政権でやりました郵政国会に比べますと随分低くてですね、不動票はこれ動いてないですね。そうなりますと、この選挙はですね、完全に創価学会頼みという形になります。で創価学会というのは、まあ、誰が何を決めてやっているのかよくわかんないところではありますけども、まあ戦争は反対ですわね。で弱者の政党ということになりますし、イデオロギー的な話とかですね、宗教の話はまあ非常にセンシティブでありますから、靖国問題とか北朝鮮問題とか、何ですかね、自衛隊の海外派遣の問題とか、そういうのはですね、あと教育問題ですね、安倍政権を支える右翼連中とはですね、決定的に対決する部分があるんだと思うんですね。で、これでそのやっぱり、その、世論の盛り上がりがないということになりますと、創価学会頼みでないと政権維持できませんから、右翼がですね、主張を引っ込めなきゃなんなくなるわけですね。まあそうなりますと、ただでさえですね、まあ安倍政権の北朝鮮中国政策に批判が出ているところに、これもっと大騒ぎになるわけで、まあこれ政権内部のですね、圧力はかなり深まってくるなんだろうと思うんですね。まあそういうことで、まあ、 今度ですね、もし中間選挙で、まあ、アメリカのブッシュ政権が負けるということになりますとですね、それはやっぱり大騒ぎなんだろうと思うんですね。ですからやっぱり日本の安倍政権、あるいは日本の連中もですね、何としてでもブッシュに勝ってもらわなきゃいかん、共和党に勝ってもらわなきゃいかんということでですね、まあ、金を送ったり株を買ったり、多分水面下でいろんなことやってんだろうと思うんですけども、まあ、しかしやっぱりその事態が事態だけにですね、金の力ではいかんともしがたいとこまで、ついにアメリカも来たんじゃないかなというふうに私は見てて思います。で、アメリカの中でですね、非常に大きな問題の一つが、やっぱり雇用の問題なんですよね。最近になりまして、この円安の話が結構言われ始めておりますけども、アメリカのそのミシガン州をはじめといたしました、この自動車の、食ってるところはですね、もう青息吐息ですね。ですからもう、いい加減にですね、ドル高、円安を止めてもらわないと。もう要するに国が回らないというところまで来てるんですね。まあお金の話をすればやっぱりね、日本から金を持っていくためには、アメリカに持っていくためには円安ドル高がいいということでここまで来たわけですけども、まあその歴史的に見ますと今の円安水準というのは実効為替レートで見ましたら戦後最大の円安でありますから、まあそれはいつまでも通るはずはないですわね。で、このむちゃくちゃな円安をやめればですね、当然自動車メーカーだって利益は減ってきますし、日本はやっぱり不況だったって話になってくるわけですよね。まあですからそういうふうに考えますとですね、非常に大きな日本の内政にとってもこの為替の変反転というのは、まあその転機になるということでありまして、ですからこの、まあ特にですね、中間選挙で民主党が大きく躍進しますとですね、まあその票田の中にこの自動車業界入っておりますから、まあ為替についてはかなりですね、深刻な、その事態だとアメリカ政府も認識するようになってですね、まあ、今のこのドル高をね、円との関係で是正しなきゃいかんという話になってくるんじゃないかなと思うんですね。でもそれ以上にですね、なんか本当にこれでブッシュがボロ負けするとですね、そこが抜けるんじゃないんでしょうかね。みんながっくりくると思うんですよね。で、実際にもう世界の流れはアメリカ、日本抜きでユーラシアは独自にもうなんか動きを始めておりますね。これは製造業だけじゃなくて金融も安全保障もそうなんですけども、まあ、日本とアメリカは非常になんかイデオロギー的にね、まあ言ってみればもう言いたい放題言ってやってるだけなんで、ですからユーラシア大陸はもうはっきり言ってそこから離れてですね、自分たちの世界を構築し始めてますね。湾岸の産油諸国だってですね、親米の産油諸国だって大統領選挙前だっていうのにあれ減産をしますでしょう。120万バレルもね、ということは油を値段上げようって話でしょう。ということはこれ全然選挙に協力してないってことですよね。まあこういうの一つ見てもそうですし、それから湾岸地域は湾岸共通通貨っていうのをユーロの、まあ、連携との下で作るって言ってますから、まあもうここもですからドル圏から離れてますよね。なんかアラブの、まあ、連中はですね、今まで3回ドル安でひどい目にあったんだって言ってんだそうですよ。360円が308円になった時と、200円台が100円台になった時と、100円台が80円になった時、3回はですね、ドルは他の通貨に対しても暴落してるんですね。で、3回もドル持っててひどい目にあったと。だから4回目は絶対そんなことさせないぞと。まあなんか息巻いてるそうですよね。まあその気持ちもよくわかります。ですからもうすでにですね、まあそのアラブ諸国はね、下手にそのドルに、ドル口座置いときますと、その金融制裁、テロリストだとか一方的に言われて金融制裁食らっちゃいますから、結構もう動かしてるんですよね。表面的にはなんかドルに置いてあるようで言って、あれもうすぐ金動かせるようにみんな置いてありますから、実質的にはもうユーロに乗り換えちゃってるんですよね。まあそういうことが今までね、まあアメリカの強がりがあって、みんなその見て見ぬふりをして、まあそれでもアメリカは強いんだと言ってたんですが、まあこれで選挙に負けるとですね、まあこれは一転してですね、ものすごいやっぱり現実に皆さん直面せざるを得なくなるんじゃないんでしょうかね。日本の新聞もそうですわね。例えばアメリカのイラク侵攻は結局ですね、大量破壊兵器なかったんですよね。それで結局、まあ、国連決議を経ない不法な侵略だったわけでしょ。そのことに対してですね、小泉政権は結局なんかしらばっくれたままあれ幕引いちゃいましたよね。しらーん顔して。でも世界やっぱりそうはいかないわけでありまして、この戦争犯罪ですよね。まあこの責任論も当然問われてきますから、で、イギリスのブレア首相はもう完全に、なんかもう失脚、実質的には失脚しちゃった感じでありまして、もう見向きもされませんよね。まあそんな風なことになってきますとですね、やっぱりこの民主党が弾劾をやろうって話もね、大統領弾劾をやろうって話も結構現実的になってくるんで、まあその辺のこの動きがですね、かなり急速になってくるというふうに私は思います。と日本のやっぱり国民もですね、やっぱそろそろ本当に現実と直面しなきゃならない時に来てると思うんですね。 財政の問題もそうですけども、安全保障から何から何までね、景気のことまで全部作られた話なんですよ。その作られた話を全部乗っけてね、本当のところはどうなんだっていうことをいよいよやっぱり直面しなきゃいけないんじゃないでしょうかね。で、結局その時代がですね、まあ元戻らなかったわけですね。元戻らなかったんで、結局負の遺産がそのまま残ったまま、あるいはもっと拡大したまま今日に来たわけなんで、これを一回直面してですね、まあそれでその先どうするという話をしないといけないんじゃないでしょうかね。あれは今年の春頃でしたかね、なんかその情報が流れてまして、前原氏がですね、この秋に、民主党を割って出て仲間連れて出てきて、で、安倍内閣の防衛庁長官に収まるんだって話がこうあったんですよね。で、まあなんかそんな風になるのかなって感じも今見てるとするんですけども、結局やっぱりこの現実を見れない人たちってのは一箇所に集まってくんですよね。やっぱりアメリカが強いというこの神話から逃げられない人たち、やっぱり一箇所にみんな集まってくるんでしょ。で、そんな感じでですね、まあ本当にその、なんか現実逃避ですよね、いう人たちがだんだん集まってきて、まあその中からですね、まあ結局、仲間割れして、だんだんそのまあ、散り散りになっていく中で、さあその次をどうしようって話がまあ今度始まってくるわけですね。まあしかしそれはもうちょっとね、時間がかかりそうな感じはするんです。でもとにかくですね、やっぱり現実を直視して、まあ、戦後の混乱期じゃありませんけども、かなりまあ混乱はするんですが、現実を直視するというとこから始まるわけで、まあそれはその日本もそうですし、やっぱりその肝心のアメリカがそうですよね。アメリカの国民はやっぱりその報道や政治が何言いましても、やっぱり現実は大変なんだということに気づいてですね、まあだんだん態度を変えてきてるわけなんですね。そういう意味で言ったらアメリカの方がやっぱ真剣ですよね。日本の方が随分いい加減だなと思う部分はありますがね。まあいずれにしましても今回の中間選挙ですね、まあかなりその注目されております。この結果いかんでは本当にですね、歴史が大きく動きますので、日本にとっても非常に重大な影響を及ぼしますので、まあそのことについてはよく気をつけた方がいいと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカ中間選挙まで2週間前ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。